じゃあ、先生から説教をお願いします。
はい、みそ、おはようございます。ようこそお越しくださいました。おとといあたりからですかね、急に秋らしくなってまいりまして、本当に良かったなと思います。今年本当に暑い日が長く続いて大変だなと思いましたが、このようにして本当に涼しい中でですね、礼拝ができることを共に感謝したいというふうに思います。まずいつもの通りご挨拶をいたしましょう。主の皆を賛美します。お祈りします。恵み深い天のお父様、この秋の中で本当に秋晴れの素晴らしい天候を与えてくださり感謝をいたします。私たちがどうぞこのところに集まってあなたを賛美し、御言葉を聞き、あなたの御心に従って生きようとしております。どうぞ私たちを憐れんで、このひととき豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。全世界ではさまざまなところで戦いがございます。どうぞその戦いをあなたが収めてくださり、本当の意味で世界が平和になったというようにあなたが導いて助けてくださることをお願いいたします。主よ、どうぞ日本の礼拝、法律教団においては本当に北海道から沖縄に至るまでいる、160余りの教会が本当に主よあなたを賛美しております。どうぞこの礼拝を豊かに祝福してください。また全世界においてもいろいろな教派教団がありますけれども、本当に主の皆によって信ずるところの礼拝を豊かに祝福し、帰り助けてくださることをお願いいたします。小さきものを隠してお持ちください。主の皆によって祈ります。アーメン。今日はこのヨハネの11-38からですね、ラザロよ出てきなさいという題で、お話をしたいというふうに思っています。で、まあラザロというと、いつもラザロは死んでるわけですから、死のことについて学ぶわけですから、ちょっと重い話になるかもしれませんけども、今日はその中の本当に喜びの物語ですから、そういう思いで読んでいただきたい、聞いていただきたいというふうに思っております。で、死というのは、全ての人に訪れるものです。そこには一つの例外もありません。毎日誰かが必ず死んでいます。で、原因はいろいろあります。老衰もあれば事件、事故、あるいは病気もあります。いずれにしても人は必ず死ぬのです。で、その意味で死というのは日常的な出来事です。しかしこの親しい人の死、あるいは父、母、父母ですね、夫、妻、兄弟、や姉妹、で時には自分の子供たちが亡くなることもあるわけです。で、この死は耐え難い悲しみと苦しみを私たちにもたらすものです。で、その意味では親しい人の死というのはあってはならないことであって、非日常的な出来事であります。で、死はこの最も日常的な出来事でありながら最も非日常的な出来事であるというふうに言うことができるでしょう。で、皆さんもいろんな方々の死というものを皆さんもご覧な、見聞きしてこられたと思いますけれども、私にとっては本当に衝撃的な出来事であったのは40年前ですね。歌手の坂本九さんがこの日航機事故、航空機の事故で1985年ですね、8月の12日に死ぬという出来事がありました。群馬県の山中に突っ込んだということですよね。で、それでその時に、まさかというふうに思って耳を疑い驚きました。で、 時々今でも時々あの坂本九ちゃんのですね「上を向いて歩こう」ってそういう歌を聴く時があるんですけど、その時本当その歌を聴くとなんか胸がキューッとこう締め付けられる感じがするんですね。そしてまた今年はですね、歌手の橋幸夫さんが9月の4日でしたか、こう亡くなりましたね。でそのことを聞くと、まあ、私には青春時代の憧れのスターだったんですよね、橋幸夫さん。生きた子の伊太郎とかいろいろありましたけど、でその方が亡くなったことを思うと、本当にああ人ってのはいつかはなこうなってくなくなっていくんだなということを改めて教えられました。まあ本当に切なくなることですよね。でさて今日はラザの物語の、まあ、クライマックスであります。でイエス様の親しい友人ラザロは病気で若くして死んでしまい、おそらくこの横穴式のこの墓に、葬られすでに4日も経っていました。そして姉妹のマルタとマリアは泣き崩れまして、近所の人々も涙を流しながら絶望と諦めの中にいました。でそれを見たこうイエス様はこの強い憤りを覚えつつ涙を流されました。強い憤りと、もう一つは本当に同情する涙です。でイエス様は彼らを弱いやな、弱い者だ、弱い者たちだなというようなあざけるようなことではなかったのです。涙も流されました。でそれでも33節に続いてこの再びこの心の内に怒りを覚えながらと38節に出てくるわけです。再びですね、再び心の内に憤りを覚えながら、一回憤りを覚えた。でももう一度この人々が泣いている姿を見て、もう一度憤りをうわっと覚えたというのです。そして墓にラザロの墓にやってこられました。でそれは人々を威圧し封じ込める死の力に対してこう怒りを表されたわけです。憤りを表されたわけです。で私たちはよほど不条理な死に対しては怒りを覚えることもありますが、多くの場合はその気持ちも起こらないということも多いのではないでしょうか。あもう年だしな、まあ仕方ないよというような感じで静かに受け止めるということもあるでしょう。涙さえ出てこないということもあるかもしれません。そして諦めとどうしようもない無力感に、襲われてきます。そして人間の力の限界っていうのを思わされるわけですね。ああ人間ってのは弱いもんだなっていうことを改めて教えられるわけです。でこのラザロの死の時もそうであったでしょう。みんながもう諦めきっている、メソメソメソメソと泣いている。でそういう中にあって、ただ一人イエス・キリストはこの死の力に対して怒りを表されました。憤りを表されました。それは無駄な抵抗としての憤りではありません。あるいは最後の抵抗としての憤りでもありません。私たちのやるせない思いを代表しつつ、それさえもこの怒らない、あるいはこの無力感というものを叱責しつつ、唯一死の力に対抗できる方として憤りを表されたのです。でイエス・キリストは死を超える力と権能を備えた方としてザラザラの墓の前に立ったのです。で私たちの傍らで死を敵として見据えておられる方が私たちの救い主イエス・キリストであります。イエス様は人々に向かってその石を取り除けなさいと言いました。で墓は洞窟で石で塞がっていました。まあこの腐敗した悪臭がその石で塞がれてきた理由というのは、腐敗した悪臭がもう広がらないようにということと、そしてまた肉を食い荒らすようなこの動物たちから遺体を守るためで、に石で蓋をしたものと思われます。 でラサルの姉妹マルタは言いました。主よ、もう臭くなっています、4日も経っていますからと言っています。39節の後半ですね。主よ、もう臭くなっています、この4日も経っていますから、この言葉に何を感じるでしょうか。皆さん、本当にこれはもうそんなことは、蓋を開けたってそんなことは無駄ですよ。一体何をあなたはなさろう、これから何をなさろうとしているんですかという思いがこう感じられますね。そういう、こうそれを言わんばかりの表情だったろうと思います。でこれはまさにこの、匂いがもう本当にこう漂ってくるような、まあ、リアルな表現ですね。で人間はこの死を、まあ、死ぬと死の直後には体が硬くなります、カチンになる、硬くなりますけど、その後崩れて柔らかくなって崩れ始めます。で4日も経つともう異様な匂いが立ち込めていたでありましょう。でイエス様は彼女に言いました。信じるなら神の栄光を見るとあなたが言ったではないか、ありませんかと40節にイエス様はこのマルタに向かって言ったわけですね。ね、信じるなら神の栄光を見るとあなたが言ったではありませんか。それなのにどうしてあなたはこうメソメソとして泣いて、何も私を信じようとしないのですかという意味が、まあ、そこから感じられますね。そしてこれはもう本当に素晴らしいことです。信じるなら神の栄光を見るとあなたは言ったではありませんか。この私はこの言葉を聞きますと、まあ、法輪日本法輪教団の千葉栄光教会のことを思い出します。今は亡き、あの、まあ、教団委員長もされた方ですけれども、松村悦夫先生という方がおられました。でその松村悦夫先生という方が聖書学院を卒業してから千葉に開拓をしようというふうに志されまして、そして、まあ、その時の原動力になった言葉がこれでした。信じるなら神の栄光を見るということですね。でもう松村先生は本当にこう開拓伝道を始めたわけですけども、その人数は本当に少数、まあ、何人だったら正確に分かりませんけども、おそらく 3,4 人程度から始めてなられたのではないかと思います。でこのもしそういうような数少ない開拓であっても、もし信じるなら神の栄光を見るというふうに先生自身も信じ、また教会たちもそれを聞かされ、その言葉に立ってそれを信じ続けたわけです。そして伝道していきました。で先生自身も本当に教会たちにそれを、その言葉を口酸っぱく言っていたようです。でそしてその通りに200坪の土地に3階建てのこう白い大街道が建ちました。コンクリートのね。でそしてまた常時大体70人ぐらいの方々が毎週礼拝に集うようになりました。で神様の栄光が本当に表されたんですね。ですから名前、教会の名前は千葉栄光教会です。ただの栄光ってのはどこから来たかって、この栄光という言葉から来てるんですね。信じるなら神の栄光を見るではないかっていう言葉から、その栄光という言葉を千葉中央教会ではなくて、千葉第一教会でもなくて、千葉栄光教会というふうに彼は名前を付けたわけです。で私の教会も、まあ、その信仰、この信仰を持つようにと励まされているような気がしますね。私もいろんなところ借りてか、まあ、この主にこの区民センターですけども、時には池水とか、まあ、借りながら集会しているわけですけど、もし信じるなら神の栄光を見るんだと本当にこのところで、私たちに挑戦されているように感じますね。ですから私もこの信仰を持って立ち上がろうじゃありませんか。これが一つ、まあ、一つのことですね。さて聖書に戻りましょう。でマルタのこの言葉にはですね、この、一体 何をなさるとイエス様なさってるんですかといういぶかしがある思いが表されています。でそして22節を見ますと、この彼女はこの直前にイエス・キリストへの信仰を明らかにしたばかりでした。やがてあなたはこの本当に終末の時にあなたは人々をよみがえらせることができるお方です。あなたが求めることを、そして22節を見ますと、またの22節ですけれども、しかしあなたが神にお求めになることを、何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っていますというふうに彼女は信仰を表したわけです。で、あなたが求めることは何でもですよ、あなたが求めることは何でも神様が叶えてくださると私は知っていると彼女は告白したばっかりでした。でもその言葉の意味を彼女は信じることができなかったんですね。そしてイエス様はこれからしようとしていることも信じることができませんでした。で、その時に人々は石を取りのけました。イエス様は目を天に向けて言われました。それは父なる神への深い感謝の祈りですね。5つのパンと2匹の魚の時でもイエス様は目を天に向けて祈られましたけれども、それとまさに同じように本当にこう目を天に向けて父なる神様に向かって深い信頼の祈りをなさったわけです。それが41節ですね。41節からのところですけれども、41、42ですね。それを皆さんよろしいでしょうか、読んでみましょうか。41節ね。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私をお使わされたことを彼らが信じるようになるためにというふうに言ったわけです。ですからイエス様は単に面白い奇跡をこれからしよう、素晴らしい出来事をしようという思いでもってそれをしたのではないということがこのところでわかりますね。で、このイエス様の祈りはこうまたこのまさにまだですね、ラザロが復活していないにもかかわらずすでに聞かれたと確信して祈っています。で、そしてその祈りの目的はその奇跡を通してイエス様がこう神から使わされた救い主であることをこう周りの人たちが信じるためだというふうに祈ったんですね。で、ポットプロジェクターの一節を出していただけますか。イエス様 A ですね。はい、はい、ここちょっとぼやけていますけれど、ラザロの墓の前でイエス様が石を取り除けた後に、置けた後ですね、その時にこう叫ばれる、ね、大きな声で叫ばれました。ラザロよ、出てきなさいと大声で言ったわけです。Lazarus came out と言いました。Come out と言いました。で、イエス様が大声で叫ぶのは、福音書ではおそらくここと十字架で最後に亡くなる時だけですね。イエス様は十字架の最後で父の神様に代わって、父よと、我が父よと言って霊をお授けになったということが、お与えになったということが書いてありますけど、本当にイエス様は福音書の中でも大声で叫ばれたっていうのはこのラザロと十字架のことがほとんどだと思います。で、そして、このラザロの墓の前でのイエス様の言葉は、この読み、すなわち読みというのはこの死人の魂が行くところですね。そこのところにの中まで届くような言葉であったに違いありません。で、その叫び声には読みに、行った魂を引き戻して、そして 腐りかけた体を修復する力が宿ってきたのです。で、驚くべき力です。で、この数度死んでいたラザロが生き返り、手と足を巻いて長い布で巻かれたまま出てきたのです。で、ラザロの体がこう包まれた人がどうして歩くことができたんだろうかとか、身の虫みたいにペコペコ動きながら出てきたんだろうとか、とかね、あるいはこの少しイエス様の声によって布が緩めにもほどけてきたんだろうかとかね、あるいはイエス様の声で布が破れたんだろうかとか、ということをいろいろ私たちは想像するわけですけど、そういうことを想像してもあまり意味ないんですね。聖書はそういうことに対して沈黙しています。で、そういうことはラザロの復活に比べれば、些細なことだからです。で、イエス様は彼らに言われました。ほどいてやって帰らせなさい。で、布をほどかれた、ほどかれて解かれたラザロを見て、人々はもうびっくり仰天したに違いありません。で、人々が驚きのあまりイエス様を信じたのは、おそらくもう言うまでもないと思います。で、私はラザロがそのどうなったのだろうかと気になってしまいますね。しばらくはラザロをぼーっと、ラザロもぼーっとしていたのだろうか。で、またもうラザロの姉妹であったマルタとマリアは抱き合って喜んだんだろうなというふうにそう思います。あるいはまたこのそんな素晴らしい奇跡をしてくださったイエス様にひれ伏しただろうというふうに、想像します。そうだったかもしれませんし、そうでなかったのかも分かりません。ところが、そこは私たちの想像に委ねながら、聖書は最も大事なことだけ語るんです。ラザロは蘇ったということだ。そのイエス様の力によって蘇ったんだ。そのことだけを語っているんですね。4日も経って腐りかけていたラザロをイエス様という方は本当に腐り、このイエス様の言葉一つでもってこのその魂を蘇り引き戻し、そして腐りかけた腐れた体をその命を吹き込んで、そこから生き上がらせて蘇らせたのだということをイエス聖書を私に語っているわけです。で、皆さんもいろんな経験があるでしょうけど、私たちはかけがえのない人たちを天に送るときにさまざまな思いが募ります。イエス・キリストと同じように憤りを覚えるお方の時も あるでしょう。なぜこんな死に方なんだというふうに怒りを覚えることもあるでしょう。あるいは反対にマリアと同じように涙を流して仕方ないと、それだけで終わっていく方もあると思います。で、そういったこの私たちの思いをイエス・キリストは一心に受け止めて、この傍らに立って私たちの代わりに、あるいは私のこの、私たちを代表して叫んでくださるんです。で、それは死の力を無にするような大声をそこで叫ばれるんです。ラザラよ出てきなさいと叫ばれるわけです。で、ラザロの復活というものは、紀元付きの復活でありました。ラザロはおそらく、若かった、おそらく20代か30代の若者だったでありましょう。でも生き返ってもやがては年を取っていき、このラザロもやがては老人になって死んでいったでしょう。ですから、そういう意味ではラザロというのはいつまでも生きていたのではなく、紀元付きの復活であったというふうに言うことができます。私と同じような人間になったということだけですね。で、このしかしそこに秘められたメッセージこそ私たちは聞くべきです。それは何かというと、肉体の死はこう私を完全に閉ざすものではない。肉体の死は私を完全に神から引き離すものではないということです。そこには命の主が宿っておられて、私たちを天に導いてくださる ということです。で、有名な巡礼師のほかに使徒パウロという偉大な使徒がおられました。で、そこの中で第一テサロニケの4章の16、17のところでパウロはこのように語っています。ちょっと開いてくださいますか。で、そこも一緒に読んでいきましょうね。3、はい、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと言っています。ということ、これは素晴らしい言葉ですね。で、このラザルの物語とこのパウロが言っている言葉はどういう関連があるかというと、これは非常に直接的に結ばれているということですね。このラザルの復活というのは、このパウロが言っているような、このやがて私たちが復活するということのこの見本なのです。見本なのですね。この復活というのは幻想でも幻覚でもありません。事実として私たちにやがて起こることなのです。私たち一人一人もラザロのように名前を呼ばれて復活するんです。誰々さん出てきなさい、誰々さん出てきなさい、皆さん一人一人の名前を呼ばれて、やがて墓の中が出てくる時が来るんですね。そしてイエス様と共にそこに本当に主と共にあって、いつまでも主と共にいることができるようになっていくんです。そのことをラザロの物語は私たちに教えてるんですね。ラザロが腐った体の中にやりながらも生き返って、主と共にそこに本当に平伏して座して、イエス様と抱き合ったように、やがて私たちも本当に空中、やがての時に神の声が聞くとともに、そのところで守護神が下ってこられる。その時に私の体は本当にどのような状態になっていようとも、そこで栄光の体に変えられて、主と同じ体になり、そして本当にそこで主と本当に目に合うことができるんだ。そして限りなき栄光の体、賛美とこのなんてイエス様を愛し合う生活の中に私はやがて加えられていくんだということをラザロの物語は私たちに教えられているので、教えているのです。ラザロよ出てきなさい、その言葉がやがて本当に、やがて私は一時期死ぬとイエス様のふもとに携え上げられて、そこでずっと横たわって、復活の時を待っているでしょう、眠っているでしょう。でもその眠りはいつまでも続くのじゃないんです。誰々さん起きなさい、誰々さん起きなさいというふうに声がかけられて、揺すぼり起こされて、栄光の方でシャッと変えられてですね、もう本当に神と共に永遠の生活に入っていくことができるんです。このことを私はこのラザロの物語から聞いていきたいというふうに思うんですね。これは本当に世の中の人たちから見たらとっぴなことのように思えるかもしれません。でもこれは聖書が語っている基本的なメッセージなんです。大きなメッセージなんですね。やがて私は栄光の復活の体に変えられる、そのことの出来事を言ってラザロの物語が起こった、イエス様はそのことを示すためにラザロの復活を起こしている、やがて私は栄光の復活の体に変えられるんだということを、この腐ったラザロの体を通して私に示されているということを私は受け取りたいというふうに思います。お祈りします。恵み会天の父の神様、あなたがこの4日も経って腐っていたラザロを本当に驚くべき力によって、よりの力にいたラザロに息を吹きかけ、そしてその腐った魂を指を起こし、体の中に命を吹き入れ、そして蘇らせてくださいました。私のこの体もやがては朽ちていきます。私の体は年々弱っていき、そしてやがては朽ちる時を 朽ちる時は必ず来ますけれども、イエス様は必ずと朽ちたような体、そしてまた本当に、私の魂も本当に眠りにつくでしょう。でもその中からやがて私は必ず誰々さん起きなさい起きなさいという声を聞いて、やがて一緒と共に栄光の体に変えられていくことをもう一度教えられます。どうぞ私がその確信に立って、日々私の死はこれで終わりではない、私の体は必ずイエス様のもとへと呼び起こされるんだという確信を持って日々に過ごしていくことができるように導いて助けをお与えください。信条でお願いいたします。そして一人一人が最後の希望を、私には死が終わりではない、必ず希望がある、死後に希望があるんだという確信を持って一人一人が生き生きと生きていくことができるように導いて助けをお与えください。信じおいでありますし、主イエスキリストの宮によって祈ります。アーメン、ね。それでは司会者の方にお願いしましょう。
それでは献金と感謝のひとときをもって賛美をしたいと思います。皆さんお立ちください。127番墓の中にお賛美します。